島田秀平とオカルトさん
第81回の配信です。さあ、街はねすっかりもうハロウィンの雰囲気でちょっと何か起こりそうなんていうねところもあるんですが、ちょっとね不思議なことが連続して起こるっていう変な日があったんですよね。なんか僕ね以前霊能者の方になんか立て続けに変なことが起こるとか、立て続けに心霊現象っぽいものが起きると、それはあなたのそういった才能が開花するという前兆、前触れなんですよって聞いたことがあったんですね。もしかしたらずっとこう霊感がない、霊が見えないっていうね僕でしたけど、近々ねそのね何か開いてしまうんじゃないかなって思った一日があったんですよ。これ何があったかって言いますと、つい先日長崎の方で一泊二日の仕事があったんですね。でもちろん朝早朝に羽田空港に行くわけですよ。でこれ第一ターミナル第二ターミナルどちらとは言いませんが、どちらかの方で朝早かったんでね、ちょっと朝食取ろうと思ってレストラン入ったんですね。そしたらねちょうどあの空港の中盤真ん中あたりにね吹き抜けがあるんですよね。4階建てなんですけども吹き抜けになっててパーってこう見えるっていう。でご飯食べてると急にねマスターがやってきて、島田さん知ってますこの吹き抜け、ちょっとおかしくないですかって言われて、何でですか、あの1階から4階なのに2階から吹き抜けになってるんですよ。あ、確かに1階部分までは吹き抜けになってないんですね、2階からですね。これなんでかっていうとね、数年前4階から人って降りちゃったんですよね。だからそういうことがもう起こんないように、高さが出ないように2階になってるっていう、まあまあいろいろ調べてみてくださいよ、急に朝言われたんですね。なんか変な話朝から聞いちゃったなと思って、まあ飛行機で長崎空港を着くわけですよ。で着いて、まあその現場が佐世保だったんで車で1時間半くらいかけて移動するときに、急に運転手さんが、あ、そうだ島田さん連れてきたい場所あるんですよ。え、どこですか。喫茶店です。喫茶店アンデルセンっていう場所知ってます。アンデルセンですかってことになるんですよ。あの詳しい方はね長崎アンデルセン喫茶店でもお分かりだと思うんですが、ここ何かっていうと4次元喫茶超能力喫茶店って言われている、いわゆるこう僕らみたいな人からすると聖地みたいな場所なんですね。マスターが超能力者と言われていて、スプーンガンガン曲げてくれたりとか、なんかマジックのようなことをしてくれたりとか、時に占いもしてくれるんですけども、もう本当にいつか行ってみたいなって思ってた場所だったんですね。で僕がここに興味を持ったきっかけっていうのが、地方のテレビ局のクルーの方、ディレクターさんカメラマンさん照明さんが、あ、じゃあここに取材に行こうってある日思うんですね。でそこにお店着くと定休日なんですよ。あ、残念やってなかったか、また今度来ようかなと思うと張り紙がしてあるんですね。それを読んでみると〇〇さん〇〇さん〇〇さん今日はごめんなさいね、またこの日に来てくださいねって書いてあるんですよ。でその名前っていうのが全員のディレクターさんカメラマンさん照明さんの名前がバッチリ書いてあった。行くなんて一切言ってないのにみたいなことで、なんだここすごいんだよって聞いてたんで行きたかったんですよ。そしたらそこにねまずご案内していただいて、わー夢が叶ったって感動してたんですね。そしたらねそのアンデルセンっていうお店の隣のお店がポップアップっていう名前のお店があったんですね。でなんとなく、ああフジテレビのお昼の番組と同じ名前なんだなと思った瞬間に携帯がうーんってなるんですよ。見たらマネージャーからで、島田さんポップアップの出演決まりましたっていう、おすげえなこのタイミング、なんか続くな今日朝からと思ってたんですね。で途中ハウステンボスの前通ると運転手さんがハウステンボスにまつわる、ちょっと今言いませんけどめちゃめちゃ怖い話をしてくれて、でなんかすごいなんか今日は心霊づいてるな、なんか不思議なこと起こるななんて思って、で結果ホテルに着いて、でそのホテルがですね佐世保のホテルなんですけども、まあじゃあ夕飯どうしようかな、近くで美味しい場所あんのかなと思って検索するんですね、ネットの方で。そのホテルの名前を検索したところ、その後すぐに殺人事件幽霊っていうのがバーって出てきて、口コミ見たらもうラップ現象がとか心霊現象がもうずっと眠れませんでしたよみたいなことが立て続けに書かれているホテルに泊まっていたというね。なんかねちょっとまあどれもまあ不思議な偶然かもしれないんですけどもね、ちょっとこう立て続けにねその日に起こったので、もしかすると私島田近々不思議な力に目覚める日が 近いのかもしれないという、またその時はねぜひこちらでお話ししたいと思います。皆さんお楽しみに。というわけでこの番組ですね、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家ゲストにお迎えしまして、私島田ディープの話を伺ってまいります。今回はもうね皆さんご期待ください。もうこっから私一言も喋らないですからね。それぐらいもう全任せして大丈夫っていう、まあ見事に怪談をね語り尽くしてくれるっていう人なんですよ。もう怪談好きすぎてコミュニケーションも怪談でしか取れないみたいな、雑談が全部怪談っていうね。だからもうなんかどうぞって言ったらもうずっと怖い話をしてくれるっていう方でして、まあお名前がですね吉本興業さん所属の井山良吉さん、お笑いコンビ風来坊で活動しながら怪談師、新宿歌舞伎町にありますスリラーナイトの方でもね怪談師として活躍されてますし、と YouTube こちらもねもうストイックにねめちゃめちゃ怖い話、フリートーク一切ないですよ。怪談だけをもうどんどんもう上げ続けてて、めちゃめちゃ怖いしね聞き応えあるっていうね、チャンネル、これチャンネル名が井山良吉の怪談チャンネル、あもうちょっとね喋っていただきましたけども、皆さんぜひぜひチェックしていただきたいと思います。まあ今日は皆さんただただ楽しんでいただきたいと思います。島田秀平とオカルトさん、この後すぐ井山良吉さん登場です。最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田さんお疲れ様です。
あ、高田ちゃんお疲れ様。
島田さん、赤鬼見たことありますか？
赤鬼？
12メートルくらいの巨大な赤鬼なんですけど、昔いつも決まった時間と場所で何度か見たんですよね。でもその赤鬼の顔を知ってる人なんですよね。じゃあ私はここで失礼します。お疲れ様です。
島田秀平とオカルトさん。さあ皆さん、お待たせいたしました。今回のゲスト登場していただきます、井山良吉さんです。お願いいたします。
よろしくお願いします。いやまず言いたいんですけど、YouTube にフリートークがないのは技術がないからです。それは単純に、
いや編集ができないから
編集が
いやいや、でも階段いくつぐらいお持ちでしたっけ？
いや、まあ、ざっくりあと200ぐらいはあるんですけど、
ね、もう面白いんだから、付き合いも長くてね、もう大好きな怪談師、そして芸人さんなんですけど、いろんなライブとかでね一緒になったりすると、なんかもうなんか久しぶりとかっていう雑談させてくれないんですよね。すぐこの前こんなことありまして、
こんな写真が撮れました。
そうそうそう。で、なんか吉本の芸人さんに聞くと、例えば休憩所とか喫煙所とかね、だからみんなでこう楽しく話したいのに、井山が来るとすぐ階段話すから、なんかもうすげえ怖くて、あいつ嫌なんだよみたいな。
そう、これ本当にそうで、喫煙所でずっと永遠と階段喋ってるんですよ。だから若手の時なんて、まあ、僕まだ若手ですけど、まあ、ネタ時間1分とかだったりするわけですよ。で、入り時間が1時間前で、入り1時間前入って40分ぐらい階段喋ってるんですよ。
で、舞台で1分話
して喋って帰るっていう。
だみんなリフレッシュしたいからね、休憩所行くのに、井山さんのせいで休憩した後なぜかみんなどんよりし帰ってくるっていう、俺休憩してたみたいな、何あったのっていう現象が今吉本興業さんで起こってるんです。
起こってるんですでもそこでもね、いろんな話聞けるんですよね。
まあ確かにね、ああいう場所ってね、じゃあ俺もみたいな感じで。
そうなんですよ。
で、思いもよらない話が出てきたりしますもんね。お笑いコンビ風来坊、はい、ということで活躍されてるんですけども、まあ、怪談師として、あれ2019年に怪談 DVD 出てるんですね。
そうなんです。怪奇コレクター井山良吉っていう、まあ、なんか自分のお気に入りの話を喋らせていただいて、まあ、10本ぐらいあるのかなっていう感じです。
あれ、霊感って井山さん自身は終わりなんでしたっけ？
これいろんな方から聞かれるんですけど、僕がよく答えるのは、みんなあると思いますよって言うんですよね。 ゼロはありえないって感じで、強い弱いはあるけれども、ゼロあのないってことはないと思ってて、
僕もそう思います、うん、第六感じゃないですけど皆さんやっぱあるわけで、それがやっぱ弱いか強いかだけっていう、
だから僕は弱い方だと思うんですけども、
聞いてる皆さんも多分皆さん全員あるんじゃないかって思った方がいいってことですよね、はい、で骨折して入院した際に病院で危機として階段取材を始めるほどの階段オタクと、これ何ですか？
あの足を複雑骨折したんですよ。当然、まあ、入院して17日間ぐらい入院したんですよね。すると、まあ、あの1日に1時間ぐらいリハビリの時間があるんですよ、
はい、
リハビリ療養士の方がリハビリしてくる、そこで階段取材したり階段ずっと喋ってたら17日間の入院でその担当が4人変わったんです。なんかやべえ患者がいるって感じ。
リハビリ師さん NG が出たわけですね。ちょっとやめてくださいよ本当。
で最後の方だけは唯一階段好きでずっと聞いてくれたっていう。
でも本当、井山さんの話で忘れられないのが、ぜひ皆さんね、僕も YouTube チャンネルお階段巡りやらせていただいてますけど、井山さん何度も出ていただいててね、
ありがとうございます、
ね、毎回絶品階段披露していただいてるんですけど、あ去年だっけ、
去年です。
お呼びしてね、撮影だっていう日に、なんかニコニコしてんのかなんか悲しいのか分かんない何とも言えない表情で来たんですよ。あれ何取り憑かれたのかなと思ったら、八島さん今日あの僕誕生日なんですよって言うから、そうなの、おめでとう、あなんだそうだったんだ、誕生日すごいおめでとう、いい日だね、でね誕生日なんですけどもね、僕最近彼女ができたんですが、その彼女と今日過ごそうと思っていたんです、あごめん、じゃあそんな日に呼んじゃったんだ、あじゃあもうすぐ今日終わらず帰ってね、いや別に帰んなくていいんですよ、その彼女に昨日振られたんで、だから今日僕ずっとここにいたいですみたいな、
あの時の僕はもう本当に笑っていいのか泣いてるのか分かんない感情だったんで、あの情緒不安定な僕をよく出してくれたなって僕は思ってますけど。
その後なんか夜生配信してたもん、
ね、生配信してました。本当に島田さんがもう、今日誕生日本当ごめんねって言って、いやでもね彼女と過ごす予定だったんですけど振られちゃったんで時に、島田さんも何とも言えないかもしれない。
すごい誕生日でしたね、
うん、すごい誕生日でした、ね、忘れられない。その後ねこうシェーバーを買ってくださって、
あ誕生日プレゼントね、
誕生日プレゼント、
はい、全然遠慮しないっていうね、
今日も使ってそれ来ました、
あそうですか。あれ一番怖かったんですけどもね、皆さんそこもぜひなんか見ていただきたいですね、うん、でまあ階段ね、まあ賞レースいっぱいありまして、最近ではまあ階段最強戦っていうのがね、はい、田中俊之さんであったりとか下田花尾さんであったりっていうチャンピオンが出てる番この大会ですけど、今年11月の6日にこの階段最強戦決勝戦、ファイナルがあるんですが、もちろん井山さんここ今ファイナリストとして勝ち上がってますんで、
いやもう毎年まだ5回目の人になるんですけど、
そうなんですか、なんかもう出たら絶対優勝かなと思ってたんですけど、
毎回そう言っていただけるんですけど、
じゃあ絶対優勝候補になりますよね、
はい、毎回優勝候補言われて、なんか毎回なんか優勝できないんですよね、
ジャイアントキリング逆にされちゃう、
されちゃうというか、まあ、なんかあの単純に人前向いてないんですよ。
やめちゃうよ。じゃあもう今回はじゃあもうじゃあ、
いやもう今回はもう本当最後ぐらいの意気込みでもう全力ぶつけたい、まあ、毎年そうなんですけども、さすがに今回ちょっと負けたら、まあ、常にその5分ぐらいの尺でこう予選出すんですけども、はい、毎回勝つために用意してるんで、その5分ぐらいのいい階段というか強い階段、僕の好きな階段がどんどん出るたびになくなっていくっていう、
そうなんですよね、これあのだからね、 M1 とかそういうねお笑いの賞レースもそうなんですけど、やっぱり初物の方っていうのはとにかく単純にこうインパクトもあるし、その上強いネタずっと温存してそれを出せるってあるけど、常連さんってなるとまあ新鮮さもないし、あと強いネタも出しちゃってるっていう、
ね、そうなんです、だからもう取材して回ってるんです。だからこの収録始まる前もここで怖い話ありますかって聞いちゃうんです。なんかずっと
作家さんに聞いてましたもんね。じゃあ作家さんがなんかありますって言ったら、作家さんが宇宙人見たって話がありましてっていう、ちょっと全然見当違いの話をした瞬間に明らかにテンション下がってましたもんね。
下がりましたけれども、でも人によっては宇宙人に見えるけれども、それは人によっては妖怪かもしれない、でも幽霊かもしれない時に、やっぱ不思議なことってあるんだなって感じで無理やり持ち上げましたけど
最後ちょっと気遣ってましたもんね。あでもすごい面白かったですみたいな。宇宙人の話いらないんですよあそこで。階段ねすごい欲しがってるね今時期ですからね、うん、でも今年どうですか、自信の方やっぱりありますか、いいネタはというか、もうこの話でもう行こうって決まってるんですか。
あ大会ですか、
はい、
まあ、あの決勝にもし上がれたらこの話しようっていうのはそれこそ5年前からずっと温存してる話が、
うわーすごい、じゃあ今日その話をこのラジオで
しない、こっちで話してるわけで
しょ、すんません本当に
しない、
雑にね、じゃ振りますんで、それじゃあパパッとお願いしますわ。はい、
これ僕は中学校3年生の頃にネットやり慣れないですけど
あ、実体験話すんですね。
実体験はその当時に、まあ、僕の友達がとある体験をしてリアルタイムでそれを聞いてたっていう話なんですけど、
いや、じゃあ熱もこもって、これはちょっとうわー楽しみですね、うん、でも普段通りの力出たらもう絶対大丈夫だから、
ありがとうございます本当。
もうみんなが井山さんの凄さ知ってますからね。なんかもちろん芸人さんだから喋り上手いんだけど、なんか井山さんの会談ってちょっとこう話し家さんのような、なんか流暢で、そしてすごくこう理路整然とこう状況もこう分かって、でなんかすごくこう臨場感溢れてるから、なんかそこに一緒に心霊スポットに僕もそこに行ってるような感覚になるっていうね、聞いてる人をそこに連れてくれる階段ですもんね。
いや、ありがたいですね。いや、もうなんか本当僕影響されやすくて、もう一時期古舘さんの動画ハマったら古舘さんずっと見てましたし上岡さんにハマった上岡さんずっと見てました。その喋る方っぽくなるんで、多分いろんなミックスみたいな感じというか、あ、
いいとこ取りになってるわけですね。
なってたらいいなっていう感じですね。
いや皆さんぜひですね、楽しみにしていただきたいと思います。この後、はい、井山良吉さんに怪談ご披露いただきたいと思います。
島田秀平とオカルトさん、
ここからは、はいはい、ガラッと空気変えまして、うん、井山良吉さんに怪談話披露していただきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いいたします。これ数年前にある劇場の舞台監督さんから聞かせてもらった話なんですよ。それこそ喫煙所で僕はずっと怪談を喋っていたんですね。するとフラッと舞台監督の関根さんって方がいらっしゃった。で、井山さん怖い話集めてますよね、僕の話聞いてくれませんかって言うんですよ、うん、あ、ぜひぜひって言うと、怖い夢見ましてって言われて、うん、でも夢じゃないですか、
はいはい、
怖い体験、怖い話ではないと思ったんですね。でそれを言うと、いや、ちゃんと聞いてくださいって言うんです。関根さん曰くなんですけども、ある日、まあ、真夏の夜だったんですけど、非常に仕事が長引いて終電で帰れなかったと。で汗いっぱいかいてる、悩んだんですね。寝カフェに泊まるかタクシーで家に帰るか、でも汗いっぱいかいてるからシャワーも浴びたいと。寝カフェで浴びれないことはないけども、やっぱり家に帰りたいってことで、多少お金は張るけどタクシー使って家に帰ったって言うんですよ、うん、アパートなんですよね。ドアガチャッと開けると中からもう熱気がもわーって漂ってくる。ああ、もうすぐクーラーつけないとって感じで、クーラーをつけてソファーに座った瞬間、あらゆるやる気がなくなったって言うんですよ。
やる気がなくなった、
もう疲れちゃってるんで、もうシャワー浴びたいとかの気持ちよりもなんかめんどくさくなっちゃったんですよ、ね、うん、もう動きたくないって気持ちあるじゃないですか。
わかります。
あ、どうしようって、もう動きたくないなと思った時に、クーラーはどんどん効いてくる、心地よくなってくるんですよ。すると眠気も出てくる、うん、で入らないとシャワーって思えば思うほど余計眠くなってきて、あ、どうしよう、入らないと、入らないと、あ、もういや眠い、寝ちゃおうって言って寝ちゃったんです、うん、すると夢見たって言って、自分が真っ赤な世界にいるっていうんですね、
ま、真っ赤、
住宅地なんですよ。でも真っ赤なんですよ。なんで真っ赤なんだろうってすごく疑問に思った。でその真っ赤な世界の住宅地、知らない住宅地なんですけど、人は行き交ってるんです。でもその人たちは誰も真っ赤な世界について疑問に思ってないんですね、うん、その疑問を感じてるのは自分だけなんです。なんだこの世界と思いながら歩いてると、その住宅地の先に公園があった。で公園で子供たちが遊んでる。やっぱり真っ赤な世界について疑問に感じず遊んでるんですよ。そこを何気なく関根さんがじっと見てると、遊んでる子供の一人がパッて関根さんの方を見て、遊ぼう遊ぼう遊ぼう遊ぼうって走って駆け寄ってきた。その瞬間ギョッとしたって言うんですね。だってその子供、真っ赤な世界でも分かるぐらい血だらけだったって言うんですよ。そんな子供が自分に向かって、遊ぼう遊ぼう遊ぼう遊ぼうってどんどん向かってくる。恐怖で動けないです。で遊ぼう遊ぼうどんどん自分に近づいてきて、捕まえたって捕まえた瞬間目が覚めたって言うんです。でも夢から覚めたって感じじゃないんですね。意識が連続してるんです。さっきまでその世界にいたっていう感覚があるんですよ、うん、でもうなんださっきの夢、なんだあの子供と思ってると、このソファーに座った状態で金縛りにあったって言うんですよね、うん、動けないんです、
うん、
えと思ってると、なぜか鍵を閉めたその玄関ドアがギーって開こうとして、小さな足音がトッとってくる。あ あの子供だと思って、夢の子供が今現実に来たと思って、どうしようと思って、通じるか分かんないけどひたすら心の中でごめんお兄ちゃんは遊べない遊べない遊べない遊べない遊べないんで遊べないよって念じてると、足音ピタッて止まったんです。でまた動き始めて去っていって、玄関ドアがガチャンって閉まった瞬間、金縛りが解けたんです。夢の中の子供が来たんです。そんな体験してって言われた時に僕びっくりしたんですよ。というのも、まあ、冒頭にも紹介してくださいましたが、僕怪談ライブバースリアナイトってところで働いてるんですけども、関根さんからその話を聞く3日前にスリラーナイトである若い女性のお客さんが、井山さん私この前変な夢見たんですって言うんですね。でどんな夢ですかっていうと、自分が真っ赤な世界の病院にいたって言うんですね。
病院
で知らない病院なんですよ。で真っ赤な世界、誰も疑問に思ってない自分だけだった。何この真っ赤な世界と思ってると、病院の廊下の奥から子供がバーン飛び出してきて血だらけだった。その子供が自分に向かって遊ぼう遊ぼう遊ぼうってやってくる。おどうしよう動けない怖くて、遊ぼう遊ぼう遊ぼうってきて、そのお姉さんの手を捕まえたって握ってきた。その瞬間目が覚めたって言うんですけど、すごく不思議な感覚だって。自分仰向けで寝てたのに起きたらうつ伏せになってて、さっきまで誰かと手をつないでた、そういう体勢で起きたんです。やっぱりこの方も意識連続してるんですよね。さっきまでそこに立って感覚がある、なんだあの夢と思ってると、途端に体が動かない、金縛りなんですよ。すると部屋のドアがギーッと開いて、小さな足音来て、あああの子来たと思ったから、ごめんお姉ちゃん遊べないよってねじてたら、あの去って行って金縛り解けたんですって話を聞いたばっかりだったんですね。これ明らかに同じ夢
ですね。
同じ子供なんですよ。でもこの二人の共通点らしい共通点ってないし、面識もないんですね。どんな条件でこの夢見るかわからないんです。ってことは、どんな条件で見るかわからないからこそ、今日にでも自分がその夢見るかもしれないんですよねってお話聞かせてもらいましたね。
どうだ
すごいだろう。すごいだろう、井山良吉。
でも実はこの話ちょっと続くじゃないんですけど、
え、
僕結構これいろんな、僕もちろん自分の YouTube で喋ってるんですけど、それこそね2週間ぐらい前にお店にスリラナイトにいらっしゃったお客様が YouTube で見ましたって言うんですよ、
はい、
でどうしても井山さんに会いたくて今日来たんですって言って、なんでですかって言ったら、まあ県は言えないですけど、まあ関東のとある県で生まれ育ったと。で12歳の頃、小学校6年生の頃に学校終わって家に帰ってきたら家族誰もいなかったんですって。で友達と遊ぶ約束もなかったから家で昼寝してたら夢見たって言うんですよ、うん、真っ赤な世界だったんですって。で近所だったらしいんです、
はい、
で家に帰んないとと思って本能的に家に帰ってたら子供がいたと。でも血だらけではなかったし、うんうん、男ではなかった、うん、トイレの花子さんみたいな女の子が立ってたと、うん、でも顔は闇で見えない、そんな女の子が遊ぼう遊ぼう遊ぼうってきて逃げても追いかけてきて、捕まえたって捕まえた瞬間目が覚めたって言うんですよ。でこの夢を年に 2,3 回見てたって言うんですね、で10代の終わり頃まで見てたって言うんで20回ぐらい見てるんですよ。でさっきの話って起きたら現実に来るって話じゃないですか、はい、聞いたんです、起きた後どうでしたって言ったら、いや実はそれが起きた直後の記憶全部ないって言うんですよね。で僕怖すぎる体験記憶ってなくなっちゃうって話もあるんですけど、
もう脳がね自分を守るために記憶を消しちゃうっていう、
だ多分なんですけどこの人遊んでるんですよね起きた後。で怖すぎる記憶だから消えてる、で遊んでくれたからその人に毎日あの年に 2,3 回来る。で興味深いのが、関根さんもその後に聞いた女性も知らない町知らない、ね、病院だったって言ったんですけど、ね、この方は近所だったって言ってるんで、どうやらその夢の舞台ってその町かもしれないんですよねどんどんこう類話が増えてきて楽しいっていうい
やすごいですね、はい、今今日の放送を聞いた方の中に、え、赤い夢、血だらけの男の子、遊ぼう遊ぼう見てるよって方いらっしゃるかもしれないですね。
そうなんですよ、だから今日喋ったんですよ。
ぜひぜひ皆さんね、あのメールの方を送っていただきたいと思います。お願いします。ただ何が怖いって、夢の中でどうやって抗おうとしても捕まっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
で目が覚めるとなると、今度現実世界でその男の子が来るわけじゃないですか。でその時にやっぱり 遊ぶ遊ぶに対して明確に遊べない遊べませんごめんねって断らないとダメみたいですね。
ダメなんです、やはり。
ちょっとこうなんかかわいそうだなとかっていう気持ちになって、分かったよじゃあちょっとだけでもねなんてことで、万が一にも遊んじゃダメってことですよね。
だからそので最近聞かせてくれた人がもうおそらく遊んでると思うんですけど、忘れるたいぐらいというか記憶がなくなるぐらいの恐ろしい体験をしてるわけですから、絶対遊んじゃダメなんですよね。
どんな遊びしてんだろう、お化けの遊び。
どうなんすかね。いやそのお化けの遊びでもいろんな話を思い出してきたんですけど、とりあえずこの話はここで
今なんか一個ギアまた今上がりそうな感じだったんですけど、すごいっすね。
あのめちゃくちゃ楽しいです。
本当にだからその稲川淳二さんか井山良吉かって感じですよね。
いやもう
稲川さんってそうじゃないですか、あの楽屋挨拶に行くとずっと階段話してくれますよね。
そう、今年初めて稲川さんとお仕事したんですよ。
まだお会いになってなかったんです、
ね、お会いしたことはちょこちょこあったんですけど、お仕事という形では初めてで、本当にそうなんですね。
あのおはようございます、あの島田です。あ島田君久しぶりだね。あの島田っていうとね、島田市って場所があってね、ここはこうでこうでねいやいやありがとうございました。あなんかいいボールペン使ってますね。ボールペンっていうとね、ボールペンはねこうでねって全部
そうなんですよ。
でもマネージャーさんが、いや稲川さん島田さんもあの予定があるからって言ってくださらないと本当にもう永遠話してくれちゃうっていう、めちゃめちゃ贅沢な時間になっちゃうんですよね。
そう、衣装ビシッと決めてるね、でもね衣装ビシッと決めとしてもねみたいな感じそこからも来るのみたいな感じ
聞いたら本当にあのファンの方への対応も神対応で、握手サインなんか当たり前でもう一人一人に階段話し始めちゃうから、マネージャーさんがもういやちょっと皆さん行きますよっていうのが大変だっていう、
それ噂では聞いてたんですよ。本当にそういう方だったんで、ああなりたいなってい
やもう資質は十分だと思いますんでいやー素晴らしかったですね。まあ怖い話ね、また、次回そして次次回と披露していただきたいと思います。そろそろねお別れの時間なんですけども、いかがだったでしょうか井山さん。
もうあと4時間でも5時間でも喋れますね。
こっちがもう限界なんで、ね、お帰りいただきたいと思います、ね、
もうちょっと残らせてください。
子供のこと幼稚園に迎え行かないといけないんで。
あそうなんです
さあ、井山良吉さんにはですね次回もお付き合いいただきます。次回また怪談披露していただけます。
もちろんです、よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス、今回ご紹介するのはイケイケ線という線です。イケイケ、まあね、運気上昇ということで、長年ねずっとついてなかったなーっていう方もこの線が出てくるといよいよ時代が到来するかもしれないというね嬉しい線になります。これ場所がですね生命線の内側、親指の付け根、この膨らみにですね横線がたくさん入っていると、これは愛情線、情に厚い愛情深い人という線なんですが、その横線にですね縦線も入ってくる、縦横という格子状、四角がいくつか見えるようなそんな線があると、これイケイケ線という、まさに運気上昇のサインという線になるんですね。このイケイケ線ある方ですね、今新しいことを始める絶好のタイミングと言われております。ぜひ何かねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今日はイケイケ線、運気上昇という素晴らしい線をご紹介いたしました。島田秀平とオカルトさん。